年末カメラ倉庫大発掘、フィルムカメラの生き残りを考える。さあ、というわけで、ふみおくんがですね、昨年末ですね、2019年の12月、もう本当31日だと思うんですけど、僕に電話かけてきてですね、てっぺちょっと今から倉庫を掃除するから来へんかという誘いがございまして、結局僕は行きませんでしたが、まあ、多分その時の話をしてくれるんかな。
まあそんなんですね。まあ、
その中でいろいろ、あのね、フィルムカメラの生き残り方って、そもそもフィルムカメラ生き残ってんのと思いましたけど、そんなん思いついたんや。
いやいや、なんかこれやったらいけるんちゃうかなという
か。いけますか。あ、そうですか。
まあ、売れるんちゃうかとか。
あ、売れますか。
金があったら作りたいな、
作りたい、
その会社を設立したいなというようなところまで、ま
あ、なるほど、
構想は広がってるんですけどね。
そんなことを、ね、はい、年末に考えたということで、そこら辺ちょっと聞きます。
はい、なんか、まあ、まとまりない話になるかも分かりませんが、はい、まあ、なるべく簡潔にいきたいと思っております。
そうです。で、今ね、はい、机の上に、たくさんカメラが、
これたくさんの一部ですけど、
あ、これ一部なんですか。
一部ですね。
これ多分全部フィルムカメラやと思うんですけど、
はい、あ、そうですね、
まあ、僕のスマホとデジカメ抜いたら全部フィルムカメラ。
こんなんがあるよ。
はいはい。ほら、あ、それデジカメやな。
これはな、
はい、
たまたま、あの、ポロンって
出てる。ソニーのサイバーショット U というね。
それ小さい感じでな。
はい、DSC の U10 というやつで、これ実は、あの、とあるフリーマーケットで入手して、実は小持ちカメラやったっていうね、まあデジカメ。これはデジカメやけど、それほとんど、あとは、全部フィルムカメラなんですけど、これがあれか、ふみおくん、この、年末カメラ倉庫大発掘か。
いやいや、まあ、大発掘に関係あんねやけども、これがですね、はい、その、要は、まあ、昔というか、うちのおばあさんが、おばあさんちはうちの親父のおかんやもんな。
ふみおくんのお母さんや。
いやいや、違う。
まさか。ばあさんか。あの、あれか、あの、漬物ばあさんか。
漬物ばあさん。漬物ばあさんが、まあ、うちの家嫁入りするときに持ってきてくれた、タンスやとか、で、それと、まあ、漬物ばあさんで、もう一世代、私の母がですね、例の僕出産で死にそうになった母ですけども
、
あの人がまたいわゆる、実家から持っててくれたタンスとかね、
はいはい、
そんなんが、まあ、兄貴が、まあ、家を、ね、なんちゅうんですか、建て替えるときに、ちょっともうしんどいと言ってたんで、まあ、ほかしてもいかんと思ったんで、僕が引き取ってですね。
あ、それで今、スタジオにある、
ね、スタジオとか、その辺の、この狭いマンションの中に、お前の後ろにあるのも、それもね、
これか、
もう200年ぐらい前のもんですけども。
こいつ、ほんまな、俺毎週でもないけど、よう拭いてるんですけど、やっぱ拭いてるからかな、まあまあ、きれいやな、
いっぺんね、構成家具の名手の人にね、
はい、
構成しても、リニューアルしてもらったんです。
それでこんなスムーズに開くんや。なんでこんな、そうこれスライドいいんかなと思ったんですけど。
そうなんや、もうあの方のおかげでね。
これ今ちょっとほら、ビャーンって。
はい、それはね、台所のね、はい、棚なんですよ。
あ、そうなんですか。
その台所にそんなんが置いたんですね。はい、茶碗が入ったり、いろんな、もう、箸が入ったりしてる、その、なんかそういう棚が。
結構大事に使ってんだ、俺はこれ。
ありがたい。
使ってるから、掃除してるだけ
や
から。
そうやね。まあ、そんなんがあって、
はい、
そのうちの3つ、1、2、3、4、4竿っていうか、1竿、2竿と数えるらしいですね。
は
い、
ああ、炭素はね。
炭素はそう数えるらしいんです。なんで言うかとかわからん、はい、それで、その 4つの、まあ、炭素が入ったり、
はい、
無償のそんな棚が入ったり、
はいはい、
あるいはまたこの作り付けの家具の中の、
はい、
大半が、まあ、僕のもうなんかクズというのか道具というのか、まあ、カメラというのか、まあ、レコードというのか、そんなのがいっぱい詰まっとってね、
はい、
それをまあ前からなんとかせなあかんと、うん、だいぶ言われてるわけです、周囲からも。
もうなんか30年ぐらい言われてますよね。
そうですね。で、言われてることに、動いたわけではないということをまた強がり言うたらいかんねんけども。
そうね。
いやいや。まあもう僕も自覚してきて。で、まあ、今度、皆さんもこの前、ね、はい、お話したように、
はい、
FM 線の番組が一つなくなって、
はいはい、
で、それで次また始まるんですけども、
はい、
それが始まるまでに、やっぱり約、半月ほどですね、
うん、
ちょっと余裕があるんですよ。
はいはい、
まあ、そのか企画したりしたらあかんねんですけども、
はい、
それでまあちょっと余裕ができたというので、12月の30日頃から、
はい、
そのこの狭いマンションの一室のですね、なんか特にそこはもう、タンスが3本ぐらい入っとった上に、はい、いろんなものがあるところの、
うん、
開かずの街が入れずの前やったんですよ。
扉が開かないんです。
扉はまあなんとか開くんですけど、全部開かんから、こう、なんか腹をへっこみながら、隙間を通って、中に。
ちょっと物を移動させたりしてな。
そうですね。
前に
重たい16ミリの冷車機があって、
足当たった
い
って。
あれがもう本当にね、何回爪吐きそうになったかわからない、暗いかどうかがね。
もう、はい、 思います、
ね、いやいや、ほかせない、あれ
は、はい、わかりました、
ね、うん、まあ、そんな借金があったりする、それで、それをね、なんとかまあ30日ぐらいからちょっと、うん、頑張って、
あ
ー、もうバールでも持ってこんとあかんのちゃうかぐらいやったのを、まあ、テコで開けながら、
テコで開けました
か、中入ったんですよね。でそれで、はい、まあ、ここから原点でやっぱり、まあ、1週間ほどかけてなんとかまあ床が見えるように、
あ、
床がもう見えないんですよ、ほとんど
ね、
カバンの中に入っとる、それとスーパーのカゴの中に入っとる、いろんなところに入っとって、もう、ということで、まあ、と壁は全部みんな詰まってるわ、で、はい、天井まであるという。
地震来たらどうすんやろうなと、
まあ、
まあ、何回か地震体験してますけど
ね、はいはい、
まあ、結構崩れました、ま
あ、それで、まあ、とりあえずその竿に手をつけましてね、
竿ね、はい、
うん、で一つは、はい、まあ、誓いを立てたわけないんやけども、うん、まあ、今インスタやってると、
はい、やってますね。
で、まあ、インスタで2年ぐらいになるのかな、2、3年、もう2、3年ぐらいになりますから、
2年ぐらいかな、
ね、てっぺいとか、うん、FM の前、FM はもうやめましたけど、
そうですね、
前田さんに手伝ってもらってですね、はい、やっとまあ今、フォロワーの人が200人になってね、250人かなんかあって、まあまあ、ちょっとだけやってるんですけど、それでカメラ沼っていうのやってるんですよね、
はいはいはい、
うん、でそれでカメラ沼が今ね、全部で合計33台のカメラをね、登録、商標はないんですけど、はい、インスタに登録したんですよ、
はいはい、
で一番が全三郎ニカとかね、ずっと順番をつけて、
はい、
で33までなって、
はい、
せめてまあこれだけ一生懸命なんやかんやと大したことしてへんけど、カメラ集めたんやから、
はい、
このカメラを、まあ、全体をやっぱりインスタに全部上げたいなと、
あ、そういうね、
いいような企画まで、そういうことがないと一体自分は何を持ってるんやらどこ何が入ってるんやらと、で一応ね、最初はね、
はい、
キャノンとかニコンとかメーカー別にな
んか後ろの端子してるもんな、
これはまあ、割とは会うてるんですけども、はいはい、もう一つの部屋の炭酸さんがもうむちゃくちゃ入ってしもて、なんかトワイスの中にですね、
はい、
ニコンが入っとったりするわけですよ ね、
なるほどね。
でそれを、まあ、はい、混乱を鎮めて、
はい、
ということで始めたんですよ。
聞いたかっこいいですけどね、まあ、ただ単に整理全然できてない人っていうだけですから、
ね、5分間入ってたらね、なんと何回僕ね、
はい、
この武将の人間が、
うん、
家帰って行っても、まあ、手を洗わない、
はい、
トイレ行っても手を洗わないというような人間が、
洗ってください、
もうとにかくそのカメラの部屋入ってタンスを触って、
うん、
何やかんやしてるうちにもう手が真っ黒になってね、
あ、
それを、まあ、洗面所に行って
冷たい水でまた水道
の水ってこんな冷たいんだと思いながら
冬やからな、
いや、こんなよっちゃんも昨日のとここんな触っとんやなと思ったりしながら
そういうことを思ったんですね、まあ、懺悔ですよね、本当に、
まあ、懺悔というと
ね、
でまたそうタオルが洗えへんだよね、でもしゃあないから自分のズボンのね、尻のところにこう拭いたりしながら、
横に亀さんが冬眠しとったりして、
まあまあ、亀がごそごそ暴れたりして、もうこいつもまだ生きとるから、
たぶんほんまにカメラの、ね、亀とカメラね、
そうですね、
亀つながり、
まあ、同居してますが、
そうですね、
まあ、そんなことしながらね、整理しだしたんです、
うん、
で、ノートにこうちょっとつけたり、まあ、初めの方はですよ、あと
は
もう、ノート
に、初めの方は、
後の方はですね、カメラ自身がもうカビが生えたりね、かなりもうなってたんで、ウェットティッシュを、まあ、はい、箱を使ったかという、
ね、清掃ってやつやね、いわゆるな、
うん、そうですね、
掃除せなあかん、
それで、まあ、その辺の苦労は皆さんお話しても知らないと思うんですけども、要はね、
はい、
同種類のカメラがね、
はい、要あることですよ、
別に改めて言う、うん、これおもろいと思わんか、
はい、同じカメラ
見
せてください、
はいはい
はい、今ちょっと机の上のカメラをね、うん、何台か、はい、僕に渡してくれて、
何台かというか、はいはい、この、
はい、これね、
これほら、
富士TW3 という、これしかも箱入りです、箱入りというかケース入りです、はい、なんかちょっと待ってくれよ、何台あんの、
おい、そやろ、これほら、
ちょっと、うわー、ちょっと今僕の目の前に同じカメラがね、ちょっとまたあんの、
これで終わりや、いや今のところはね、もっと出てくるかもわからん、
これなんで同じカメラ4台もあんの、何これ、しかも1台はちゃんとケース、これが多分一番ええやつか、
それはちょっと今吹いたやつや、
これちゃんとジャパンって書いとるやん、これケースにな、
そうやな、
富士の TW3 っていう、
はいはい、まあ、
35mm のフィルム、これ 35mm?
いやいや、
35mm、
ハーフサイズです、
ああ、これハーフサイズね、
ハーフサイズ、
ハーフサイズのカメラが今、
今で4台出てきて、
ふみおくん、これこそ、
4台で、
これこそインスタに上げたらええんちゃうか、これ、映像として、この3、この青、この3台、なぜ4台あるんだ、TW3 がなぜ4台あるんだっていうことで、
でそこにね、はいはいはい、なんか一応僕、F 書いてるやんか、
あ、メモね、
メモ書いてる、なんとかちょっと読んでくれるか、
う
ん、
はい、左のやつがですね、2011年2月に新大阪中古市、300円と書いてます、はいはいはいはい、で、左から2番目のやつが、
うん、
2013年8月新大阪チャリマって、これ同じ
値段書いてるよな、そこに
125円って書いてます、うんうんうん、で左から3番目ですね、うんうん、まあ、右から2人目になるんですけど、うんうん、あ、これも2011年10月新大阪、これ東市って書いてますけど、これなんですか、チャリマのことですけど、
そう、新大阪東にあるから、
あ、東口ね、東口なの、はいはい、だから新大阪チャリマですよね、はいはい、これね、それも、はい、これも100円、
はいはい、
で一番右のやつだけタグないです。
そうなんです
よ。ということは、ふみお君、まあ、少なくともこの3台すべて同じ場所で買ってるっていうことなんですよね。
まだ出るかもかな、それが。
なんでこればっか買うんですか。
いや、それちょっと僕気に入っとんですよ。もうこれ、カメラの未来はこれしかないと思ってるわけよ、これフィルムカメラの。
ああ、これが生き残りに関係してると。
まあまあ、やっとテーマに
それついたというかね。なるほど、なるほど。ただね、
しかし、うん、どうぞ。
一個不思議なのが、
うん、どうぞどうぞ。
まあ、2013年のやつと2011年は分かりません。まあ、2年差があるからね、忘れたって済むんですけど、うん、ただ、この2台ですよ。
はいはい、
同じ年、2011年の2月と10月に、それぞれ買ってるんですよ。うん、
なるほど。
これは何、あの、忘れてたんか、それとも意図的に買ったんか、どっちなんこれ。
いや、もう忘れてるんです。そこらがこう困ってるんですよね。で、というか、そのね、チャリマとかね、
はい、
ああいう、まあ、カメラ1台100円とか200円で手に入るところ、
うんうん、
中には10円中もあるんですけども、
うん、
そういうところでね、
はい、
この富士のですね、
はい、
ツイング TW の3というのが、
はいはい、
なぜかね、いっぱい出てるんです。
あ、
何やろと思った
ら、何やろね、それね。しかも、ま、店もちょっと違う店か、同じ店か。
いやいや、中国人の店もあったと思ったら、そうでない店もあるし、まあ、おおむね割と、なんというのか、まあ、はい、あの庶民的なものを扱う店でゴロゴロゴロっと転がってるんだよね。でしかもそれが100件だよとね、
はいはい、
僕らみたいこういう性格のもんはもう、やっぱりほっとけへんだよね、欲しなってきて、これはもう、
そうですね、
このカメラ、それね、これ、ちなみに、あの現行商品は4万何本しとったよね、うん、これ、
ああ、そのと発売当時の、
そう、4万4000かなんかそんなやったもん、それだけ頭に入ってるだけに、なんでこれが30円やとか、なんでこれが100円やとかね、
100円ね、
うん、まあ、あの高いので200円ぐらいか、200円はないか、
ね、一番高いのが300円、
ああ、300円あったか、
それで書いてます、これ読んで大丈夫ですか、これなんか騙されたとか書いてます、
そうか、いや、もう読んでとか、誰か聞いとるかなん
か、これ300円は300円です、
いや、分かりました、はい、まあ、それ読んだ今、てっぺんの前に、その、はい、しかもその括弧が四角でね、
はい、
変わってるでしょ、なんか消防車のデザインみたいなね、
そうやな、あのね、僕はね、このデザインはね、うん、あのスターウォーズのね R2D2 っていう、あのピコピコピコっていうやつがおるんですよ。
あ、そうですか。
あの車輪で動くみたいな、あのポットみたいなやつがね、
まあ、ロボットみたいです
よ。そうそう、あいつの R2D2 のちょうど正面から見たらね、顔こんなんなんですよ、
う
ん、こんな丸 R2D2 ってこの変なあの目玉みたいなのがこうビャーって動きよるんですけど、なんか僕 R2D2 に見えました。
なるほど。
ただカメラのボディ自体は丸くないんで、
うん、
まあ、大きさ的に言うとトーストですね。
あ、トーストパンをちょっと小さ
く。小さくしたやつ、
うん。四角いトーストですよ。
そうそうそう、
まあ、トーストで四角か。
そう、基本四角やな、ね。
ちょっと小型トーストかな。
うん、そういうことやな。
幅もそんなもんでしょ。
うん、そうそう。そこに R2D2 の顔がついたみたいなね。なんかそういう、で、ボディは黒っていう。
そうそう。
そういうカメラでございます。
そうですね。まあ、色は他にもあるらしいんやけど、わしがたまたま。
あ、そうなんや。
黒だけ
も。なんかけど、これ確かに、なんか白とかね。
うん、
あの黄色とか
映
えそうやね、
はいはいはい、ああ、なるほど、
この富士のこのカメラな、
うんうんうん、そうやね、うんうんうん、それがとにかくね、
はい、
あのハーフサイズのカメラというのが1900大体ですね
80何年か、
これ80何年のハーフサイズはものすごく珍しいね。
あ、これは珍しい、ね、
もうそれの20年ぐらい前にハーフサイズのカメラが流行って、
はいはい、
もうあとは全然作らずやったんやけども、うん、この辺の年になって、
うん、
富士と
はい、
桜コニカやな、
はい、
それとあの京セラの侍、
うんうん、
侍がハーフサイズが出たんですよ、
はい、
まあ、その3社が、まあ、長々と20年ぐらい先のブームやったのに、
はい、
まあ、潰れんとちゅうんか、あのずっと作っとったという意味だよね、
うん、
でそういう意味で、まあ、長生きのカメラやったんやけども、
うん、
ただおもろい、お長生きちゅうか、そのなんでこの時期にブームが去ってから20年後にできたかというようなことがあるわけですよ ね、
なるほどね。
でハーフサイズって、
はい、
まあ、見てるとですね、一番最初にできたのは、うん、まあ、映画の影響やって言われてるんですよね。
あ、
映画のフィルム映画のサイズがハーフサイズのサイズなんです、
ああ、なるほど、なるほど。
シネサイズって言うんですよね。
なるほど、なるほど。
で、こんな小さいのからあんな大きな画面が出るという、あれも不思議なもんですよね。動いてるからピントが合うように見えるんで。
ああ、そうやな。あの動画作っとっても、ピント合ってるように見えて、静止画にしたら全然ピント合ってないっていうのが、YouTube でもよう編集してたあるんですけど。
そういうようなね、人間の錯覚があったから、フルサイズじゃなしに、ハーフサイズでも絵があんな大きに引き止まし出たんですよね。
で、まあ、フルサイズよりもハーフサイズの方が、1枚にかける面積小さいから、それは安すむわな、増えるものね。
そうです、増えるも安つくし、はい、カメラも作りやすい。回転するときにですね、やっぱり、フィルムなんかぐにゃぐにゃするもんやからね、広くなれば、ぐにゃっと曲がったりする。
その分だけな、機械も大きくなるし。
だから、そういうような、その映画の影響を受けて、まず最初、世の中に登場したんですよ。
ハーフサイズカメラね。
もともと映画のフィルムをカメラにしたのがライカという会社やったんですけども、はい、まあ、それは映画のフィルムを倍にしたんですよね。それはやっぱりライカはちゃんとしたピントが出んといかんということで倍にしたんやけども、もう少し庶民的なところは、まあ、映画と同じハーフサイズでもええんちゃうかということで、
まあ、だから単純に言うと、はい、1枚撮れるところが2枚撮れるっていう、なんかそういうことですよね、ハーフサイズっていうのは。そう思ってくれたらいいと思います。
はそうです、
ただなんかピントがちょっと合いにくいとか、まあ、いろいろ問題があるんかな、これはよくわからんけど、
いやいや、あるんです、あるんですよね、うん、でそれで、うん、要はフィルムの節約ということから出発したのがハーフサイズなんですよね、はいはいはい、でそれで、まあ、ずっと来て、いっぺん戦争直後のですね、はい、まあ、昭和でいうと40年ぐらいかな、
戦争は1920年に終わったから、だから昭和38年、7年、6年とか、
いや、それそんなの
もあ、ごめんなさい、1945年に終わったんですよね、戦争
で。そうです、そうです。
ちゃいましたっけ、
いや、その通りですよね。
だから昭和、うん、昭和 20?
その辺ですよ。
だから昭和16、17とかそんなんでしょ、戦争前っつったら。
うん、そう、その前ぐらいからね、はい、そういうハーフサイズが流行りだして、うん、で戦争終わってから、あと、うん、日本国中でハーフサイズがバーッと広がった時あったんです。うんうん、それは何かというと、はい、実はその会社、アメリカの会社が、作ったハーフサイズのカメラ で、うん、でこれが非常に、まあ、堅牢で、うん、重いけども故障せずに、うん、一本のフィルムで72も写真が撮れるということで、うん、僕も当時体験したことあるんだけど、京都の河原町あたりをですね、はい、僕らも田舎もんやんか、はい、まあ、大丸や高島屋言うてバラバラ言うてますとですね、なんか行かれたような兄ちゃんがパーッと脇から走ってきてですね、
行かれた兄ちゃん
パチッとこう目の前で写真撮るんですよね、
行かれた兄ちゃん
街頭写真機中、この人が、はい、僕らが写真とか撮ってもらったことないし、うんうんうん、そのスナップなんか知らんから、ね、住所をパーッと聞いて、でも聞いてほんでお金を徴収して送ってくれるっていう、そういう商売の時にこのハーフサイズが流行った。
なんか海外で今でもありますけどね、勝手に写真撮って金払いやつおりますけど、そ
う
そ
う、
ま
あ、ああいうのの、まあ、はい、日本もそういう習慣が一部外国から来たんでしょうね、雨っぽいやつがやっておりました、
そういうこと
で
ね、そいつの使っとったのがハーフやった
と、ハーフサイズやった、それで覚えてるんですけどね、うん、まあ、それは置いといたとして、要はハーフサイズってのはだからフィルムの節約から始まったということだったんですよね、はい、
フィルムのね、
でそれで、まあ、一番日本でそのハーフサイズの革命っていうのがオリンパスです、うん、オリンパスペンというのが、うん、いろいろペン代わりに写真機を使いたいんやけども、はい、フィルムが高い、現像代が高いということとかで、そんなのがあって、はいはい、気楽に使えへんなというところを解決しようとして作ったのが、うん、オリンパスペンという、ま、名前が通りメモのペンなんですよ、あれはね、それができたんですよね、
そうですね、
それでずっと来て、非常にオリンパスペンは、まあ、一眼レフまで作った、うん、ということで、ハーフサイの、まあ、王国が1960年代にできるんですよね、うん、でそれでまあ、フィルムもだんだん手に入りやすくなって、うん、でカラーもだんだん安くなったしやね、うん、やっぱりそのなんかフィルム会社なんかもですね、うん、やっぱりこれフィルムをたくさん買うてもらおうということから含めてですね、うん、ハーフサイズだとフィルムの消費が少ないから、うん、ということでまあわーっとみんなが乗ってフルサイズのカメラになっとったんです
今のだからあれですね 4K みたいなもんですよね、
まあそういうこと、
なんで 4K8K そんな推奨すんねんって、うんうん、お前めちゃめちゃ SD カード食うやんけって、うん、僕はそっち派なんですよね、けど結局 4K を推奨すると SD カードやとかハードディスクやとか儲かるんですよね、
それもありますね、
だからフルハイビジョンがハーフやとするならば、うんうん、4K が、うんフルサイズみたいなもんです、まあ、考え方でいうと、
まあまあね、まあ、一緒かどうかしらないんでしょう、似てるわな、いやい
や考え方です、考え方、うんうんうん、要するに昔のフィルムが今の SD カードなんで、どちらも消費が多くなるという意味では フルサイズも 4K も一緒なんですよね、うん、だからそこはちょっとあれやね、やっぱ僕らも考えとかなあかんな、うん、4K8K8K っていうのはちょっと危ないと思います、ま
あ、それ置いといて、はい、それ考えるべき
だから、フミオ君結局だからこの後に、
うん、言いたいこと
フィルムカメラの生き残りがあるわけやから、うん、それが何ハーフにつながってくるわけ、からそこはちょっとよくわからんから、聞いとってもなんかあんまようわからない
けど、あこれから行きましょう。
あそうですか。
でそれでね、うん、要はあの次に出たのは、まあ、60年代でハーフサイズのブームが終わったわけやね、うん、で各社ともさーっと引いたわけですよ、うんうん、でそれから20年後の85年にですね、
はいはい、
とか84年にまたハーフサイズが出てきたんです。
あそれがこいつ、
そいつ、そのうちの一つが
こいつ4台ある、
4台のうちの一つ、一番最初出たのがですね、
はい、
これがあのコニカというフィルム会社から出たんです。で2番目に出たのが富士というフィルム会社から出たんですよね、
うん、
両方ともフィルム会社がなぜかうん、ハーフサイズを出したんですよね。
あそれもちょっと不思議なことですよね。フィルム会社としては使ってもらってなんぼやから、うん、
それが
フルサイズの方がいいんです
よ、ね、そういうことなんですよね。それがまあそのこれからの私が、まあ、会社が作れたら作りたいと、
なるほど
な、いうことにつながってい
くんですよ。やっと分かったわ、遅かったちょっと、
はいはい、そうやね、まあまあ、それで、はい、要はそのコニカレコーダーというね、
はい、
これも同じように四角い会社の、
はい、
カセットのケースを2つぐらい合わせたぐらいの、まあ、あの本当にあの弁当箱を潰してしたみたいな小さいもんで、うんうんうん、同じようなタイプの四角いカメラです。
あ
でそれを、ほうほうほう、それをねコニカがね、はい、1984年に作ったんです。
あ そ, う
でそれに引き続き、はい、打ち合わせたように1年後の1985年に富士がこのツイングという同じぐらいの大きさの同じぐらいの箱タイプで、はい、どこにレンズがあるわからんよう な,、なんかカメラかいなというような斬新なデザインを作ったんですよね、うんうん、それはなんでこんなことになったかというと、
うんうん、
まあ、僕はそのフィルム会社から直接聞いたわけじゃないけど、うん、僕の想像では、
はい、どうぞ、
フィルムの性能が良くなって、
お
性能が良くなったから、
はい、
ハーフサイズでも十分な、あのネガが得られるようになった。カラーでもこう今までやったらハーフサイズやとですね、
うん、
なんか画素数とかなんか言われてるような感じがあってですね、
なるほどなるほど、ちょっと今と似てる感じ
が、
ね、
似てるね、そういうところが生きてくるわけですよね、でそれになってバーンとこういうもん出してやな、フィルムってこんなようになってるんですよと、今のフィルムはハーフもやね、フルもそんな変わりまへんでという、
そこ狙っとったわけやな、
まあ多分
そうやと思う、コニカも富士も
なんでこんなフィルムメーカーがね、こんなもん書いてやない、容器取られたらね、まあ、現像代は儲かるかもわからない、フィルムは売れにくい、
そこか、うん、それプリント代か、
それも
あ
るね、だそれプリントが自動プリントが入ってきてね、 あれをまあ動かさなあかんとか、だから
現像よりもプリントで儲けようと、
うん、そういう
ことね、だから、
まあ、それ気楽に取ってもろ
う
て、
ほ
んでみんな70枚やからやな、
72枚
やから、よう取れるでバーッと取ってほんでこれ普通のフルサイズと変わらへんやんかというぐらいになったらやで、人も気楽に写真撮るようになるや、節約意識をなくするという、それでまあこれができてやな、
はあ、
というような
まあいろいろこう攻めるポイントがちゃうな、
うん、そういうこと、
賢いわ。
で今かも富士も今ね、まあ僕思ってたもんそれなんかというとやな、今やったらもっとフィルムが性能がようなってるし、
ね、あ今の時代ね
ようなってるし、
この時代です、ね、
フィルムが今ねあの昔のそのこの時代から比べて性能は同じか良くなってるのに、はいはい、まあコストが10倍かかるわけや今。
あ
現像は東京まで送らないかん、もう現像施設がほとんど自動がないから全部手焼き風のことせやがということで、フィルムカメラは今すごくね面白いあの映像ができるということで、まあ、若い女の子とか、まあ、新進の写真家の人とか、インスタグラマーとかあんな人が使いたいんやけども使えない、そこで、
おそこで、
これを俺は出したら
やな、おそうかそうか、
味があると、いわゆるそのいわゆるドットの世界じゃなしに、フィルムの時代の面白い写真が撮れるという意味でですね、
このこいつ、
こいつを出すべきじゃないかなと思ってる
あそういうことない、
そう、それで僕はそういう予感をしながらやな、
それで読んだよ、
ね、チャリまでこんなよく聞こえたか言うと、どうしてもこれがこの気になって知らなかったよ、このカメラが何か俺を助けるカメラ、俺が写真機を作るんやったらこれやというような形でね、でこれからのレコーダーもまあ持ってるんですけども、
侍とかもね、
侍もそうですね、侍はね、なんか京セラは何だんだん作ったんかね、もう一つわからない、
ちょっとハンディカムみたいな形なんですね、
そういうことで、ね、あれはハンディカム、これはもういわゆるなんていうんですか、弁当箱ですよね、弁当箱の半分ぐらいというか、まあお前うまいこと言うとあの、はい、食パンの一切れですよ、
それがちょっと小さくしたやつみたいな、
もうそれほど細かいもんでポケットにスッと入るようなもんで、レンズもどこにあるわからんようなもんがあって、あ、
ね、
でこういうのになるとそのいわゆる今ドットには満足せへん、 SD も嫌やとかですね、なんか知らんけど、まあ、ああいう人工的なデジタルが嫌やというような反抗世代みたいなもんがですね、作ったら まあ、フィルムが高いというのがこれによって比較的まあ安くできるというような意味でですね、これに似たようなっていう
か、なるほど、例えばこれ俺思ったんが、うん、そのね、これハーフサイズカメラですけど、なんかクォーターサイズとかダメですかね、4分の1。
あ、まあ、できることないですよね。
4分の1。
かなりできる。
だから、まあ、仮に36がフルサイズの枚数やとしたら、これがハーフになると70になるでしょ。これがクォーターになると、6、4、24、4、3、12、144。
そういうのね。
144枚撮れますよ。
小さい、あの、切って半分ぐらいのね。
ちょっとピンホールカメラみたいな感じのサイズかな。
それも今の技術やってできると思うんですよね。そうして、そういうようなあの表現をすればね、デジタルっぽいとかいうようなこともなくなるし、
なるほどね、
何か面白い味の、まあ、アニメ的な漫画的な写真が撮れるんちゃうかいなというような意味で、まあ、あくまで趣味かもわからんけど、
そうやな、まあ、可能性はありそうやけどね、
面白いね、トイカメラのような、ね、映像ができるというようなことを、まあ、考えたというのか、
まあ、あの結局だから、まあ、文雄君の多分言いたいことは、今デジカメで撮ったらすぐにもう映像とか動画とか出るじゃないですか、でやっぱあの即時性が結局フィルム時代からの人は受けたわけなんですけど、ただそれしか知らん人間にとっては、だから今の20代とか10代の人間にとっては逆にその瞬間で分かるっていうのが面白くないので、でだからまたフィルムに戻るんちゃうかということの中で、
これ
はハーフサイズはどうやということやと思うんですよね。
昔はまあオートフォーカスもなかったし、今やとオートフォーカス簡単できるし、
う
ん、
そうだね、
でもう小さいそれこそね小指の先みたいなレンズも何本でも作れるし、超広角もできるし、それにまあ観光媒体だけをまあ優秀なフィルムに差し替えればですね、何かそのいわゆるあの芸術写真っていうかアートも含めて、アートでなかったも記録でもいいけども、全然違うような映像が撮れるようなカメラみたいなのが求められているような感じがしたの で、
うん、 そうですね、
そこでまあこのコニカとツイングを合わせて2で割ったようなですね、カメラを作ったらどうかいなというようなことを、あ、まあ、大掃除から思いついたという、
あ、まあ、だからこれを2011年ぐらいからずっとそれを思って、
うん、こう撮ったよ、
結局これを4台買ったと。ちょっとまだ文雄君これどうや、あの、あ、そうか、今回の JOBBB の、 あのトップのページの写真でこれ使おうか、
ね、
俺らと一緒に、
それ
じゃあみんな大体、あ、こんなしょうもないカメラをとか、しょうもないと思わ
ん、4枚もしたやん、それ言うな、
当時はね、当時買った時はね、ただあの今売ってたもう100円とか300円とかで、
うん、ところがね、はい、もうこれから付録やけど、この話はね、
おじゃあこっからが本番ちゃうんか、
いやいや、これもうあのコニカとフジカも同じぐらいにあって、でやっぱりコニカの方がフジよりも1年早かったというか、ね、
早かったな、早かった、
ね、それでね、おもろかったのはコニカも同じ大きさや、これパンサイズブレッド、はい、ピースオブブレッドいうか、あれあれや
な、ピースオブ、英語で言うな、若いにか
いやいやいや、
パンのパンの一切れぐらいのね、
一切れカメラ
です、ね、まあ、それよりもちろん小さいですね、
そうそう、それがね、おもろいのにはね、
おもろい、
なんでこのフジのツイングだけが、いわゆるその、まあ、ああいうその、ね、うん、フリーマーケットに山盛りになって
それやん
ゴミみたいなところにされ
と
か
に、それ
ところがコニカのツインゴはですね、これ値段はすごいで、もう2万とか3万とかしてるわけ、高いやつはね、
お、
うん、俺富士と全然違うんで、なんでかというと
扱いが
決定的な差がね、
はい、
電池なんやね、これ
あ
電池がこの富士のツインゴ
は
自分で変えられない。お前見てみ、どこに電池ボックスがどこにある、それ
変えてる変えてる、いや文雄君のタグにな、
うん、
電池が消耗、
うん、
メーカーに変えてもらうべきって、そう、誰に言ってるかわからないですけど、
うん、まあまあ、だめ、その時はもうメーカー変えれない時代やったと思うけどね、もう期限が進んでると思うけど、要はそれはね、完全に動くのに電池が自分で変えられないから廃物になっとるわけですよ。
多分、
ええ、
この右手のこのグリップのとこ電池やな。
電池。それをグリップを
構造上。
そうそう。グリップの皮をまず剥がしてな。
あ、それでこれグリップ全部剥がれてんの？
剥がれてる、剥がれてる。俺が剥がしそうになってん、それ。
うん。うん。
ほんで、中開けて、ネジでなんかかんかしながら、
うんうんうん、やった。
中にですね、うん、そのね、あの、日本ね、
うんうんうん、
あの、丸みたい、筒みたい入った中にね、
うんうんうん、
いわゆるその、リチウム電池が日本繋がってんね、
うんうん。
そんな売ってへんねん。
ちょっと短めのやつな。
短めのやつ。
うんうん、
あれが日本ね。
日本
で、しかもハンダ付けして、で、しかハンダと他にも、あの、なんか、ガチッとつけるやつがね、
あ
の、ショートにつけられへんやつ。
はいはいはい、
そうして、あの、ケースに入ったやつを中に入れると。
え、なんでじゃあこれ、発売した
やつが、
4万いくらもしたのに。
そう。
どうやって電池変えたの？
いや、だからメーカー送ったわけよ、これは。なくなったら。で、コニカは、
コニカは
な、炭酸日本や。
あ、まあ、賢い。コニカ賢い。
だから、ね、今度俺が作るのはこの、それ電池はコニカを使うんや。
なるほどね。あ、それすごいいいこと言いました、今ね。
いやいや。ほんでね、その中でね、4台あって、
はいはいはい、
どれも彼もね、全部電池がなくなってると思ったんや。 はい、もう今からこれ何、85年やろ1900、うんうんうん、で今から何年前や、40年ぐらい前か、
いや、ね、35年ぐらい前か
、はい、まあ、そんな長いことこう作ってるカメラになかったから、うんうんうんうん、まあ30年は経ってるわな、うんうんうん、でどれで押してみてもね全部ないと思ったら、はいはい、なんと1台だけ電池が使えるやつがあって、
どれ
それやと思う、
こいつか
ちょっと貸してみ
て、タグないやつか、1台だけなんかのケースに入ってるやつがあったんですけど、
ああそうか、
ちょっと貴重なあれなんで音はちょっと、
あ、これや、
あ、ちょっと音やって
やろうか、これな、うん、見とけよ、
ちょっとちょっとマイクの近く持ってきて、
あ、そうか、はいはい、これね、あのワイドとね、はいはい、テレが撮れるんやこれ、
はい、書いてますね、
ほんでね、このね、あ、どうしたらいいかな、どっちやろうな、うん、前のこう回すとな、
はい、今、ま、R2D2 回ってますね、うん、はい、おお、
ね、
シャッターが出た、
せやか、これは、はい、テレの方は、はい、シャッターちゃうで、はい、これストロボや、
あ、ごめんなさい、ストロボが出て
シャッターちゃう、これね、なぜか知らんけどね、うん、わしらの要求なしにテレの方にすれば必ずストロボが出るねこれはもうこのカメラの影響、
テレって要するに何、
望遠の方、
望遠の方ね、
望遠タイプ、うん、だから望遠やから光が届きにくいと、
あ、
でこのカメラのレンズが F8 なんや、これ、
暗、
うん、暗いやろところがね、ピント合わさんでもいいよ、オートフォーカス、全部パンフォーカス
で、
うんうん、まあな、それでこれでやね、はい、押すよ、お前とこ光いくか分からんから、はい、目つええ、はい、か、
ちょっと待って、動画撮っとくわ、せっかくやから、ちょっとごめんごめん、はいはい、
ええか、いくよ、
はい、どうぞどうぞ、あれ、
あ、なくなったかなうわ、ちょっと待って、これもう、
なんか電源入れるとこないんか、
いや、 これが電源ない、
あ、そのなんで R2D2 回したら電源になるわけ、
これが電源ない、
あ、
これでね、先ほどまで行ったらいいか、
はい、おお、
ほら、もう一遍行くよ、
おお、
まだ生きとんねん、
じゃあさっきのフラッシュやってみてよ、一回
フラッシュはな、できんかもから、
あんまりやりすぎた、あれか、
まあまあ
電池減るか、
まあ、もうみんな
富士 TW3 の今音ですね、35年前のカメラです、
これは出るかな、あ、これはね、フラッシュは好きな時しか出へんから、こうお前、お、
ちょっとで、あれここ切ってみる、照明、あ、無理か、
うん、
あ、押してるけど、
うん、まあ、こ、
はいはい、ちょっともう一回
やっぱり電池がもからんな、うん、電池がなくなって、ね、ストロボは炊けません、無理や、
うん、けど今音鳴ったんで、もう一回だけ音いい、うん、
よしよしよし、
これ皆さんこれめっちゃ貴重です、多分富士の人も結構喜ぶんちゃうかな、この TW3 の音、
面白いやろ、シャッターを、
うん、
いくよ、これ4分の1やってね、これ今まで知らんかったよ、全部ダメ思ったから俺今日や派遣したい、ほら、
おお、
な、でもおもろい、このね、はいはい、この3つあんねん、ここに、
はい、
ほら、おやすよ、これ赤が出るやろ、
はい、
これはもう手持ちはダメですよ、ちは開かないけど、はいはい、ストロボはまあ出ませんけども、
はい、
その前にね、ほら、おこんな、こっち、こんな、ちょっとこんなつくね、
はい、なんか色がいろいろつきましたね、はあ、おお、いいですね
いや、これね、
この人が奇跡やな、
あるいは
自分で変えたんかな、
いやいや、まあ使うててひょっとしたら、
うん、
そんなに使うてるような一番綺麗なカメラなんやけども、使うてんような感じがすんねん、だからひょっとしたら、まあ一回送って、
うん、
途中まあ 2,3 年使ってダメになって送ったとしても、
はいはいはい、
これ、1985年
に送ってるから、35年前だから、
ね、うん、まあそれぐらいの前やと思いますね、
うん、
なんでこんなことをしてね、自分でこれ変えられるように、まあいろいろ、まあこんだけちょっと複雑な機能。で、コニカも大した機能、コニカオートフォーカスやからね。これオートフォーカスじゃないんですよね。
なるほど、
ね、うん。そんなんがあるのに、やっぱその電池の考え方が。
バッテリーのね、
うん、
個人で変えれないっていうのはもう本当致命的ですよね。うんうん、これはね、GoPro にも言えるんですよ。GoPro でもね、セッションっていうやつがあるんですけど、
うん、
あいつはね、
うん、
メーカーに、
うん、
あれは、まあ、あれはあれですよ、充電式なんで、うん、一応リチャージアブルできるんですけど、うん、ただバッテリーダメになったら送らないとダメなんですけど、多分あれもね、もしかしたら、
うん、
あと20年ぐらいして市場に出た時に、
うん、
バッテリー変えられへんやんけみたいなのが、まあ、あれは充電式やから何回も、あ、これね、
内部、
あ、これ内部ね、
うん、
はいはいはい、今ちょっと TW3 開けてますけど、
はい、
でこれ、ここは多分電池の部分なんかな、左、僕らから見て、
めくって、ね、
でしかも中ハンダ付けというか個人ではできないやつ
瞬間接着というかね、その接着というかそんなんでね、
だってこのカメラ自身もあるでしょ、もう一回聞きますけど、あの充電器とかないんでしょ、
ないない、
ということはもう電池がなくなったらもうメーカーに送るしかない、
そういうこと
で、めっちゃ欠陥カメラじゃないですかそれ、
あの富士フイルムってそういう
この時代
これだけと違ってね、富士フイルムってそういうことする会社でね、はい、あと 2,3 回そういうのがありましたね、結構しっかりして
るのに何枚ぐらい撮れたんやろな、それ何枚、
これはだからまあそうやね、70、1回で72枚やから、でこのカメラおもろいのはね、はい、フィルム入れるでしょ、はい、ほんなら1回ね全部ね、はい、36枚のフィルムをね、
あ巻き上げ式ってやつか、
全部そのリワインドっていうか、
はいはいはいはい、
あの最初に巻いてしまうんですよね、これでそれ1枚ずつ撮るたんびにそのパトローレの中見てフィルムが入っていってね、で全部が中入って、うん、それでその時から、まあ巻き戻しがもう始まるということやから、それはなんでそんなことしたかというと、はい、途中で蓋開けても撮ったやつだけは助かるんです、そういうことやったこと、
なるほどね、
そういう面白い機能も
そこは賢いのにな、
あるんですよね、
そういうことやってるのなんで電池はこう、うん、なんか自分で交換できるんで、まあ、その35年後に言ってもしゃあないですよね、
そうそう、それとね面白いのはね、ここに鏡がついてんねんか、これ映るかな、
今ちょっと僕動画撮りながら写やってるんで、
うん、ここに鏡があるの
ね、はい、ありますね、はい、見えますね、
でこの鏡で望遠レンズと広角レンズを切り替えてるわけですよ、
ここね、はいはいはいはい、
面白い、こんなとこに鏡をつけてるとか
ね、まあ、この動画も出せたら出しますわ、バンチャンネルかどっかで、うん、はい、この鏡
ね、
はい、富士の TW3 ね、
はい、でそれでまあ多分大事に使ってはったけども、うん、ここのフィルム の箱が中が何が入ってるかっていう見えるところの、
はい、
この何ちゅうかこの、うん、あの光が入らん、はいはい、モルトっていうんですけどね、はいはいはい、それが腐ってきて
外の光がね中に入らないようにするやつですね、う
んうんうん、でそれでこの人は、うん、こうほら表にこんな貼ってん
の、ああ自分でね、
うん、だから結構この、まあ、使いこなしてみたい人やったんやろね、この人は、
ね、
私の前に持った人は、
うん、
ただまあこういう開け方もね、でもっともっと面白いのはもう
今裏蓋開けてるんですけど、
うん、皆さん退屈してはるか人があるかもわかんない、うん、こういうように撮るんですよね、こう、
はいはいはい、
でその時ハーフサイズのカメラちゃん普通こうなってるんです、
うん、
ところがこれ上下に
縦にね、
縦に行くからハーフサイズでも横長に見えるんですかって見た
ら、ああなるほどなるほどなるほど、カメラの本体のね形がね、
普通はねこうせなんで、ね、横長にならない、例えばこういうこのカメラ、これハーフサイズです、
はいはいはい、
これ
で
ペンか、これはこうした、うん、うん、いやこれフジカですね、
はい、
ドライブ
と、またそれも変わったカメラやな、
これ下にネジがつい
てるめっちゃ変わってる、
これがこいつでね連続17枚速射ができるっていう、しかも電池の位置で手で巻くんだよ、
それもなかなか面白い、富士って面白いな、
いやまあ他もおもろいの作ってる、
あ、そうですか、
うんうん、ちょっとこれ流行ですよね、
うん、
こうやっといたらね、例えば、うん、こんな1コンチージー1コンチージーというような感じでね、18枚できるというか、思い切り巻いたらね、そういうカメラなんですけども、こういうカメラでもあのいわゆるオリンパスのペンでもそうですけど、この 目つきで撮るとね縦長の画面なんですよ、で横長の普通に照明だとこうせなあかん、
ああなるほどなるほど、
こうせんと、
はいはいはいはいはい、
ね、ところがこいつは
TW3 は
このまま、
その普通に整体した状態で、
そうそう、横にこう縦に走るので、整体した状態で
横長の画面が撮れる、ハーフサイズなのに横長が撮れると、
そうそう、
あ、それもまあ面白いですよね、
これもこの辺方法はいいでしょ、やっぱり横長が中心じゃないですか、今テレビ
は、そうですね、まあ、あのスマホで撮る場合ちょっと縦長が多いですけどね、
あれはスマホは独特ですよね、まあ、横長か四角が多いですよね、インスタも四角ですからね、
はいはいはいはい、
でそんなとこも含めて、
文も上下逆やで、今上下逆やね、
あ、ほんまやな、うん、まあ、上下逆や
ちょっとね、あのね、今ちょっと僕思ったんですけど、うんうんうん、あのメガドライブっていうセガのゲーム機がね、
あ、は
あ、あったんですけ ど、
なるほど、
あれ似てますわ、
あ、そうですか、
形が、
なるほど、
メガドライブをね縦にしたみたいな感じです、ちょっと皆さんメガドライブ知ってる方は多分 あーって言うと思いますけど、
なるほど、なるほど、
まあまあけど TW3 がちょっとね、まあ、これからのもしかしたらカメラの未来を支えるんちゃうかという、
新しい映像表現のね、
はいはいはい、
写真表現の
なん
かあのスターというか、ね、こんなんに慣れて、はい、しかもフィルムが従来通り、まあ、今めちゃくちゃタコなって使いにくいとは言いながら、
はいはい
はい、こんだけ枚数が稼げればですね、ひょっとしたら見直す人も出るんちゃうかいなという、
まあ、まあまあ年始のねたわごととしてはいいんじゃないですか、まあ、
そうですいやいや、あの僕もこれ本当にいっぺん使ってみなあかんなと思ってます、これもうこの電池がある以上間にね、
そうやね、一回ね、
コニカはそのいいですよ、もう炭酸でバーンと変えられますから、
これ一回富士に送ってさ電池変えてもらおう、
ああまあそれ一遍やってみてもいいですね、
一回やってみようよそれで、うんうんうん、富士がやってくれたら俺らの富士の株も
も上がるわ、うん、まあ俺らの株が上がったから何でもならない、
まあ多分無理やと思いますけどね、はい、いっぱいそういう試みやるべきですね、うん、なんせだから本当に面白い、
いや面白いわ
クズカメラやけども、うん、未来がある、
まあ、ドラマがあって未来があ
ってね、しかも、うん、いろんなところで工夫して設計した人がこれ ね、
そうですね、
楽しんで多分苦労して設計しは
ったやろな、うん、まあ、俺らいろいろ言うとるけどな、やっぱ数字はやっぱすごいと思う、
いやいやも
う、ただそのバッテリーの交換は自分でさせてくれよって、それはもう思いました、
それがあるんですよね、うん、まあ、設計する以上、こんだけの高性能のバッテリーが、まあ、当時できなかった、炭酸ではできなかったのだからね、
う
ん、コニカはそれをやったんやけどね、
まあ、最初にねやっぱり巻き上げとか、
う
ん、それも結構電池いるし、
う
ん、
そうですそうです、
それ分かる、言うてることは分かるけどね、
だからまあその辺のところがまあおもろかったんで、はい、まあ1日半寒い中で、
あ、お疲れさんです、
ね、他にもまあこんなハーフサイズもこんなカメラがあるんですよ、これ面白いですね、ハーフサイズとね、はい、フルサイズが切り替えられるんです、でコニカというのはね、
ハーフサイズフルサイズ切り替えられるの、
あ、ここのこのレバーで、
これは面白いわ、
映してる最中にね、
映してる最中、
そうそうそう、
ていうかだからフィルム1回入れて何回も切り替えられる、
何回でも1回、最初切り替えるのは多いんですよね、これは途中で切り替えられて、で
それがね、それはやっぱりハイブリッドってやつやね、いわゆるな、
このところでね、ほらこれ見て、ケースにこう切り替えるの仕方が書いてある、
はいはいはい、ああなるほどなるほど、
コニカはね、このあのいわゆる何ていうか、またあの、うん、オリンパスと違う意味でね、
はいはい、
ハーフサイズをごつ革命的に考えた会社やと思いますよ、こういう面白いもの作ったっていうのは、
なるほどね、
まあ、 あの富士は富士で面白いし、
ね、
それなり、まあ、会社の個性はあるんですけどね、
そうですね、う
ん、はい、まあ、こういうところがやっぱりこういうジャングカメラを見てて面白いところですよね、
まあ、文夫君の倉庫のカメラもですね、はいはいはい、まあ、行かせそうやなと、
まあまあ33、まあ、登録しましたので、
はい、
あて300になるのか、ね、1000になるのか分かりませんけども、
そうですね、
できたら、まあ、生きてるうちにですね、はい、インスタグラムで全部紹介してやりたいなと思ってるんですけど、ね、
分かりました、は
い、そんなことも正月のこれからの授業としてやっていきたいと
思
います
、面白かったです、
はい、ありがとうございます、はい、
まだあの無理せん程度に、
そうですね、あの無理せん
程度に大発掘お願いいたします、
長くやらなきゃいけませんからね、
そうですね、
はい、はい。